もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いいたします。はい、
最初に年齢を教えてください。
はい、私は57歳です。
57歳。結婚してます？
はい、いや、20年ぐらい前に離婚しました。
あ、そうですか。そして今はお一人で生活してんの？
いや、次女と二人で生活をしてます。
あ、そうですか。次女は何歳ですか？
はい、はい、23歳です。
23歳。はい、わかりました、はい。それでどんな相談ですか？
はい、私の両親が、
はい、
私の実の姉に、
はい、
お金を1400万ぐらい貸して、
はい、
その後何も連絡なく、
はい、
返す見込みもなく、
はい、
どうしたら姉からお金を少しでも返していただきたいのと、
はい、
姉の消息を知りたいということでお電話いたしました。
お姉さんの消息を知りたいということは、まあ、あなたは要するにお姉さんが今どこにいるか、
はい、アメリカにおります。はい、
アメリカにいるということは分かってるんですか？
はいはい、
でアメリカにいることは分かってるけれども連絡は取れるんですか？はい、取れないんですか？
はい、電話しても留守番電話になって、
はい、
折り返しのお電話がないです。
電話がないと、
はい、電話かけてくださいと言っても電話がかからない。
うん、でそのアメリカに行ったのはどのぐらい前ですか？は
い、もうだいたい30年ぐらいになって永住権取ってます。
はい、
でアメリカで幼稚園を開いてます。
ああ、そうですか。そうするとあなたが離婚する前にもうすでにアメリカに行っていたんですね。
はいはいはい、
でもうグリーンカードを持ってるということは、
はい、
本人はもうアメリカで暮らしていこうということですね。
はい
はい、それでこの1400万円、
はい、
お母さんが貸したのはどのぐらい前ですか？
約10年ぐらい前だと。
10年ぐらい前、
はいはい、だと。
あなたが離婚して次女と2人で暮らし始めてからですね。
はい、そうです。はい、
と10年ぐらい前に貸したという時は、貸した時はもうすでにお姉さんはアメリカにいたの？
そうです。アメリカに行って、アメリカで幼稚園を開く時の設備費として母に、うん、貸してくださいとお願いされたので、母が200万、400万ちょこちょこ貸して、
はい、
私が郵便局で手続きをして、母のお金なので、
はい、
私がどういうことも言えないので、そのまま母の言う通り、父の言う通りに送金してました。
送金して、それが総額両方で1400万になって、
義理のお兄さんにも、
はい、
日本にいる時に、
はい、
にお金を商売するからといって400万ぐらいは貸してます。で、姉に一応念を押したんですけども、
うん、
私に絶対返すからということで、絶対そんなお母さんを裏切るようなことはしないということで、まあ分かりましたということで、そのまま送金して
最後に送金したのはどのぐらい前ですか？
送金したのは大体10年
くらいって言いましたけど、
はい、でそれからもう全然、もう全然全く連絡が取れないので、
はい、
その消息っていうのも知りたいし、姉が生きてるか死んでるかもわからないし、
もうわからないという、
はい、なのでうちの母がもう高齢で要介護後なんですけども、
生きてる。お母さんは何歳？
はい、86歳です。
86歳。
はい、
うん、でアメリカはもちろんどこにいるかは分かんないわけですよね。
いや、ニュージャージーです。はい、
あ、ニュージャージーということは分かってんの？
はい、で住所も分かってるので。
住所も分かってんの？
手紙を最初送ったんですけど返事は来てたんですもう全然、
うん、
まあちょっとに、はい、憎しみとかげなんとかもう私も来てまして、
あなたがお姉さんに対する憎しみが
そうですあったんですけども、母がもう80高齢で認知症になりまして、一目でいいから母に会わせてあげたいと。
母に会わせてあげたいというのは、お姉さんを会わせてあげたいということ？
そう、それとできれば母の父と両親のお金を返してもらいたいということをお熱切に思っている状態です。
うん、 で、お姉さんが先ほどの話だと、まあ、30年ぐらい住んでるということですよね。
はい。
で、だけどいる場所は分かってるけど、生活の様子は分かるんですか？
はい。一応幼稚園の園長をして、で、あの、甥っ子がそこにまた後継ぎで、義理のお兄さんは送迎バスとかああいうようなことをしているとは、あの、ずっと前の方に聞いております。
は
い。
それであなたとしては、
はい、
こういう状態だけれども、
はい、
私はどうしたらいいでしょうかっていうことですかね。
そうです。はい、
はい、わかりました。今日はあのスタジオに弁護士の大迫恵美子先生がいらしているので。
はい、あ、すいません。
もしもし。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
拝聴しております。
ですね、
はい、
まあ非常に難しいですよね。
そうですか。
あのね、
はい、
まあ、あのお金の貸し借りの話のようなことが入っているのでね、
はい、
法律で解決できそうな感じがするかもしれませんけど、
はい、
一つはね、
はい、
まずその貸し借りっていう問題だっていうことがどのぐらい証明できてるのかなっていうのが伺っててね。
はい、
あのお金が動いたってことは分かるんですよ。
はいはい。
だけど、あの貸し借りっていうためには返すっていう約束のもとに渡したっていうことが必要なんですけど、
はい、
その返すっていう約束があったんだっていうところの証拠があんまりないですよね。
そうですね、口約束ですね。
うん、
はい、
あの親子の問題なので、
はい、
必ずしもあの親から子に1400万のお金がいったからね、
はい、
貸したんだろうというふうには言い切れない部分もあるのでね。
ああ、なるほどですね。
うん、そこのところが若干不安ですね。
送金するときに、
はい、
あの幼稚園の設備費って言ってから送ってるんですけども、
それは何か書いたものが、向こうから書いたものが残ってるの？
いや、こっちから送ったのを控えを取ってます。
そこに何か書いてあるんですか？
あの送金理由を書かないといけなかったので、
ええ、
あの設備費と書いて送りました。
なるほどね。まあ、それは一つの根拠かもしれませんね。
はい。
それとね、もう一つ私に気になるのはね、
はい、
10年っていう時間なんですよ。
そうですね、はい、
うん、消滅時効っていうのがあるんですけどね、
はい、
それとの関係がどうなのかなってい
う
問題もありますよね。
はい。
あと、まあ、とにかくそのお金を返してもらう根拠があるのかどうかという法的な部分の話としては今言ったようなところが考えられるんですけど、
はい、
もっと今度その法律のの技術的な部分を超えてね、
はい、
あの考えたときに、
はい、
お姉さん今その1400万返してくれることができるんですかね。
それが状況がわからないんですよね。
うん、
はい、
でさっきちょっと、はい、おっしゃったね、
はい、
あの義理の兄と2人で1400万みたいな、
はい、そうです、はい、うん、
それもね、あの法的にはちょっと変な話でね、
はい、
誰に貸したのかっていうことはすごく大事なことで、
はい、
混ぜて1400万をっていうような話なのかどうかね、
はい、
あの連帯債務っていう債務があって、
はい、
2人で借りてるっていうことが客観的に出てくるようなことがあればいいんですけど、
はい、
普通はあのお金のようなものを2人に貸すと、
はい、
半分ずつっていうふうになるのがあの法律の推定だし、
はい、
であなたの言い方の中にも姉に貸したとか義理の兄に貸したとかって言い分けてるところもあるので、
はい、
まあですから、まあ要するに誰に貸してるのかわからない、返すと言っていたのかどうかもはっきりしない、はい、そして時効にかかってるんじゃないかってことでね、
はい、
それだけで結構あの法律上の考え方としても返してもらうのが難しいんじゃないのかなっていう気がします。
そうですか。
うん、それと、
はい、
まあ実質的にはね、あの、はい、時効の問題っていうのはご本人たちがいや時効かかってるかもしれないけど返しますって言えばそれでいいんですけど、
はい、
あの返す気がもともとあるのかっていうか返せるのかどうかっていう問題ですよね。
はい。
でそっちの方もね聞いててすごくあのどうなのかなと思ったのは、
はい、
あのお手紙にね返事がない、
はい、
あのこちらから連絡取ろうとしても応答がない、
はい、
うん、まあ、私の想像ですけどおそらくはそのあなたからの問い合わせはね、
はい、
お金の話なんじゃないかと思ってるからじゃないかしらと思うんですよ。
あ、そ そうかもしれませんけども、一回連絡したときに母が重篤だからという子供を連絡は取ったんですけども、折り返しの電話はないということでした。
うん、でもどっちにしろそのお母さんが重篤であれ何であれね、
はい、
あなたに連絡取ると、まあ、お金借りたままになってるという負い目があるわけだから。
多分そうだと思います。はい、
うん、そうすると、まあ、嬉しい電話じゃないわけですよね。
そう、はい、そうです。はい。
だから、まあ、それはもう後回しにしてしまおうと思う形になってるんじゃないのかなと推測されますけど、
ね。元気でいれば、まあ、もうそれはそれでいいんですけども、一目母に会わせてあげたいと、連絡に、アメリカによる姉の消息が知りたいということなんですけども。
だから本当は自分でね、
はい、
お出かけになるだけの覚悟があるならば、
はい、
まあね、今時なんだよ、スマホの翻訳アプリかなんかが入ったものとか持ってでもね、
はい、
まあお出かけになるとか、まあ行ってみたけど、はい、ぐるぐる回って分かんなくて帰ってきちゃったっていうことでもね、
そうです、はい、
それでも行きたいというお気持ちがあるならお出かけになると思うんですよ。
いや、はい、
それは自分にはできませんということならば、
はい、
もうそれは諦めるしかないじゃないですか。
そうですか。
だって親の死に目に合わない子供だっているわけだから、
はい、そう、一人きりの兄弟なんで、で母も姉のことをもうずっと心配をしてたので、一目でも会わせてあげたい。
私はね、伺っててね、
はい、
あなたのおっしゃってることはとても正しいことが混じってはいるんだけど、
はい、
なんとなく全体としてはね、
はい、
しっくりこないんです。ごめんなさいね。
いや
要するに、はい、お母さんのためを思ってね、ご心配で、はい、お姉ちゃんは一目でもお母さんに会わせてあげたいということが、
はいはいはい、
あなたの一番の望みなんだとすると、
はい、
ね、
はい、
なんで無理してでも行かなかったのかなっていうことが一つ気になるのと、
はい、
そうだとすると、まあそういうお姉ちゃんのことを心配してるお母さんの、はい、に寄り添ってね、
はい、
まあきっとお姉ちゃんはアメリカで幸せに暮らしてるよと、
はい、ね、はい、その、はい、言ってますよ、
うんうん、だから、まあよかったね、幸せに暮らしてるからっていうことでね、
はい、
お母さんの気持ちをなだめてあげて、
はい、
それでお母さんをまあこれからのね、あんまり長くない日にちを穏やかな気持ちで送らせるように、
はい、
日本であなたが努力して、
はい、
まあそれでやむなしと、
あ、
ね、
そうですね、はい、
それが、
はい、
考えることだと思うんですよ。
あ、そうです、
まあ、あんまりお姉さんを憎んだりね、お姉さんのことを考えて、
はい、
イライラしてもあなたにとっても幸せじゃないと思いますよ。
そうですね。
今大坂先生が、
はい、
はい、体重の仕方をね、
はい、
教えてくださいました。その通りだと僕も思います、
はい、
僕が進めたいのは、
はい、
もうちょっと今の自分の心を整理してみてくださいよ。
はい、
心を整理するってことは、
はい、
過去の人間関係を一つずつちゃんと整理するってこと、
はい、
この人との関係はこうだった、
はいはい、
この人との関係をもうきちんと自分の心の中でももう納得してこうなった、
はい、
で今こうだっていう心の整理をするっていうことが何よりも大切なことだと思います。
心の整理、
なんか整理されないままわーわーわーわー言ってると次の行動ができないですよ。
あ、
そして整理をしたら、おのずと道は見えてきます。
はい、あ、わかりました。
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。
自分の運命を受け入れる。するとやることが見えてきます。